イザヤ書の42章の後半ですね。42章の18節から終わりまで、25節までです。こういうところは普段はおそらくは力を入れて読むという人は非常に少ないのではないかと思いますね。耳の聞こえない人、聞け、目の見えない人、見よと。私のしもべほど目が見えないものがあるかと。私が使わすものほど耳の聞こえないものがあるかと。私が信任を与えたものほど目の見えないもの、主のしもべほど目の見えないものがあるかということを繰り返し最初強調しているんですね。これはどういうことを言おうとしているのか、これはちょっと分かりにくいんですね。ちょっとそのでも、それは42章の一番最初にも私のしもべってのが出てくるわけです。これとどういうつながりがあるのか、42章の一節ですね。見よ私のしもべ、私のしもべっていう点では全く同じ表現なんですね。でそのしもべなるものは特に神が選んだもので、神の霊が注がれて国々に本当の誠意を示すと。傷ついた足を折ることなく、もう消えかかっている刀身を消すこともないと。そして誠意を世界に示すんだという、こういうことがずっと書いてある。何の断りも説明もなく、今日のところも同じように、私のしもべほど目が見えないと、全く対照的ですよね。全く対照的なこと、説明もなく書かれてあると、これは本当に混乱をしてですね、このしもべって何だろうかということ、まあ、そういうふうに旧約聖書の場合はとても分かりにくい箇所がいろいろあるわけです。これはですね、最初の方は最終的には完全な死のしもべ、イエス・キリストによって完全に成就された主のしもべだったわけですが、今日のところはですね、イスラエルの民のことを言ってるわけですね。イスラエルの民も確かに神のしもべとして選ばれたわけです。現状はこのような状態だと。これに非常に、全く違ったものが説明なしに、併記されておるから余計分かりにくいんですが、神に選ばれて神のしもべ、これはですね、ヘブライ語でも奴隷、ですね。だからこれはスレイブ、英語でスレイブと訳しているのがちょっと多いぐらいです。神様の奴隷、神様の言うた通りにする。イエス・キリストもですね、神から聞くのでなければ私は何一つできないと言われたんですね。徹底して神様の言われた通りにすると、まあ、そういう意味で主人の言った通りしなければ鞭打たれる、それも奴隷だということで、これがですね、後に新約聖書になってもパウロはイエス・キリストのデュロス、ヘブライ語ではエベットと言いますけど、ギリシャ語ではこのドゥーロスですね、同じ意味合いを持っているわけです。イエス・キリストの奴隷というのがパウロの肩書きだったわけですですね。パウロス、ドゥーロス、クリストイエス、パウロ、奴隷、キリストの、いきなりそういうとこから始まるんですね。書簡なんか書き始める、イエス・キリストのしもべになるパウロはとか言ったり、日本語になるとちょっとニュアンスの感じが変わってきますが、そういうふうにですね、この特に神から選ばれた人もですね、本当に神様に従うために選ばれた。なので現状はこのようにですね、神様の声が聞こえるようにと、特に選んで見えるようにと、神のご支配や神の愛や真実が見えるようにと選んだのに、このように固くなで見えなくなっている。だからこそ補修という形で、いくら言ってもこのように 見えることを本当に求めないで、かたくなに見えないままであったと。でそれでこのもうすぐ後のようにですね、22節のところで言われているようなことになったというわけです。だからこそこの民は略奪され奪われ、穴の中に捕らえられ牢につながれた。略奪にあっても助け出すものない、奪われても返すというものはないという、これはその補修ということでですね、実際にエルサレムの民はバビロンの軍によって徹底して破壊されて、神殿も焼かれ、たくさんの人が死んで、そして多くの者が遠い外国へ連れて行かれたわけですね。そういった説明の句に書いてあるからよりこの点分かりにくいことですが、だからそういう目にあってもですね、まだも聞こうとしないと、なぜこんなことが起こったのかと、本当に聞くものが少ないということ、神様がこの神様の心をイザヤが深く聞き取ったというわけですね。そういうふうに補修という特別な困難の身に合わせた24節ですね。ヤコブ、イスラエルといっても同じことです。しばしば詩編とかこのイザヤ書ではヤコブといったイスラエルといったりしますが、これは神の民を代表するという、神の民を象徴的に表すとしてですね、そして死であるからヤコブヤコブと言わない、イスラエルイスラエルと言わないで、ヤコブといい、イスラエルとヤコブの別名ですね、もともとで、その神の民、選ばれた民族という形で言っているわけです。これは主がそのようにされたと。いくら神様が示して明確に示しても、語りかけても聞こうとしなかった、要するに罪を犯したと。これは人間も非常に固くなでですね、さっきも話があったように聖書の言葉をどんなに学んでも自分中心という非常に固い何かにですね、神様のことが見えない、人間の本当に根深いものがあって、まず自分を大事にするというところが非常に根深くあるということですね。死の道に歩もうとしないということは自分中心ということだったわけです。だからどうしても聞こうとしない、目を覚まそうとしない、それでこのように大きな武力を持った民をですね、軍を攻撃をさせて、そして徹底して破壊したのはまさにこのためだったと。彼らの目が開かれて、彼らの目が聞こえる、そうして神の言葉に従い、神が示す道を見えてですね、神様の真実を見えるように、そして従うようにするためにこのような大変な苦難が起こったんだというんですね。でこの現状はイザヤが実際にこういう啓示の中でありありと見た、この最後のところですね。非常にこうなんか私たちも静かに思ってみたらですね、イザヤが2000何百年も前にはっきりありありとこの炎に囲まれてですね、燃え移ってると、もうそのまま行ったら本当に滅びてしまうと、みんな焼け死んでしまうという、そういう裁きの火が映ってるのに、もう映ってるのに、まだしも気づかないという、こういうのがですね、目がはっきり霊の目が見える人はこんな状態だと、ありあり見えてる、見えない人は全然平気だというんですね。実際にこのようにですね、このような例えは本当にこう非常にこうリアルなあれですね、浮かんでくるような気がします。燃え移ってるのに、家が例えばですね、どんどん燃え下がってる、それでもな家の中でおる人平気でおるという、このことは確かにさっきも言われたことにつながることで、世界のですね、例のないような地震と津波と原発というですね、大事故という、それぞれ世界の歴史にないような何十もの大災害起こってもですね、たった半年ならのに、新しい民主党の最高幹部の一人が前原さんがですね、原発を推進する、輸出は推進するんだと、あれだけの被害を起こして今福島の人も散々困ってですね、仕事も奪われて本当に困り果てているわけです。 そういうことを起こしたものを外国に、しかも不安定な政情不安定な国に輸出をするようなこと、一体どういうことを考えているのかと、それこそ本当にもう移ってきとるわけですね、日本に。それなのに気づかないという、普通の意味で頭がいいと言うてもです、この霊的な世界にも全く鈍感になっているのが分かるんですね。その点はドイツらはほとんど地震がないんですね、あの国。津波もないわけです、ほとんど地震がない。そのはっきりとですね、これは原発はもうやめると、イタリアも 94.5% という効率でやめると、これは燃え移ってくるということを感じたのに、で、早も半年だったら原発はもうやめられてしまおうと、もうずっと全部やめてしまうというのより、いや、やめないでボツボツ使うという方の方が多くなっています。本当にこうどういうことかですね、この燃え移ってるのにまだ目が覚めないというようなことですね。だからこの聖書の言ってることっていうのは、そういう意味ではですね、私に非常にこう現実的なんですね。旧約聖書なんか遥かな遠くのことで、2000何百年も遠い外国のどの子の言ってさっぱり縁がないというふうに思いがちなんですけど、この書き方は非常にリアルです。その点はこの預言書の力っていうのは本当に洞察が深いわけですね。前にも学んだエレミア書、エレミアもですね、これはまさにバビロンが攻めてくるというその過程にあったんですね。だからエレミア自身もこのはっきりとですね、この炎がこの国に燃え移ってると、もうまざまざとれ見てる、その直前から召されたわけですね、彼も青年とか。だから、まあ、町に出て、通り出て、それでですね、大胆に語ったわけです。神の裁きが来るところまでは。いや、もう本当に見て、裁きの火が燃え移っとるんだと。このまま行ったら本当にもう大変なことになると。行っても行っても彼らは神のためであったのに目が開かなかった。それがこの今日のところですね。ユダの人たちも、本来神のしもべとして召されたわけですね。それなのに耳が聞こえない、目が見えないと。神の言葉を全く聞こうとしない、見ようとしないで、かえってそれを語るエレミアを殺そうとまでしたわけです。その点では、このイエス様もまさにその典型だったわけですね。ユダヤの人たちがですね、間違った方向に行ってですね、ローマのメシアを待ち望むにしてもですね、ローマの権力や武力をその武力でもって対抗して滅ぼすんだと、そういうふうにしか思っていなかったわけですね。そしてその本当の圧政、本当の圧迫は何なのか何なのかということを知らないでおったということで、イエスがですね、それは武力によってローマ帝国を覆すんではなくてですね、その人それぞれが神様に心から立ち返ると、これは今の私たちも本当にその通りですよね。考えてみたら、どうしてもその奥の深いところで悔い改め、神様に第一としないと、自分の安全や欲を第一にするというのがで、まず自分というようなところが本当に根強いところなんですね。そんなことしたら火が燃え移ってくると、で自分中心で生きた人とうとう燃え尽きてしまって滅びてしまうということになるわけですね。でこのようなことが今日のところでは言われているわけですけれども、その後ですね、そこまでひどい状態になっておったのにですね、それはもう本来次のところにつながるわけです。それでもなお神様はですね、その民を解放しようとされるという、そんだけ堅くなるものをもですね、集めて解放されようとするんだという、そのことが次の章以降で言われようとするわけです。で、今日のところはその前段階になっているんですね。それは最初のところで言ったしもべだからこそですね、しもべ。そのような 精神を持った神様であり、そういうしもべをつかまそうとする、傷ついた足を折ることなく、もう消えかかっていると。これは今日のところです。もう本当のものが焼かれて、もう滅びそうになっていると。そういうものをもほっとかないでですね、そこに神様が来て、解放をしようとするんだという。それは、まあ、次の時に話すことになると思いますが、その下の段にありますよね。42章の7節のところにもあったわけです。もうすでに前のところにも予言されとったわけです。初めのしもべはですね、そのように42章を鳴らす、見ることのできないような目を開いて、囚われて闇に住む、もう滅びてしまったようなものをも救い出すためなんだと。それだけ固くなで耳が見ようとしないものをも救うためだと。そしてこの次の章の43章の8節もそうなんですね。43章の8節も、引き出せ、目があっても見ようとしない、耳があっても聞こうとしない、その民を引き出そうと。タイトル、イスラエルの贖いって書いてありますが、これはまあ人間ならばこれだけ言ってもダメだから、こんなに固くなる人もほっとけということにもうなるわけですね。もうどうでもしろという。けども神様はそこまで固くなるものであっても、それをですね、贖い取ろうとして、来てくださる神様なんだということをこの辺りは示そうとしているということなんですね。そういう点でですね、確かにこの非常に罪深い固くななものをですね、贖い取ろうとする新約のイエス・キリスト様の方のお心をですね、イザヤの後半部に非常に深い形で、掲示されて、このように、書き綴っておるということなんですね。まあ、こういうふうに、神の民でありながら聞こえないということは過去の話でなく、現在の私たちも本当に気をつけていないとそうなるということが、イエス様のあの警告ですね。で、イエス様の当時の人もまたこうなった。それは新約聖書のヨハネの福音書の9章にその問題が実はずっと書いてあったんですね。9章の一番最後、生まれつきの全盲の人が見えるようになる。これは罪の裁きとかたたりではなくって神の技が現れるためだっていうこと。この9章は前にも触れたように、そのことだけが9章では非常にクローズアップされて、9章ってそのことだけのように受け取る人もおるぐらいですが、実はこのことはですね、9章はこの最後のところにね、その生まれつきの全盲の方や障害者の方だけのことを言ってるのは決してなくって、この9章の長い記事はですね、39節にあるわけですね。9章の39節、一番終わりのところ。イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになるんだと。で、その後でパリサイ人、当時の宗教家ですね、本来選ばれた民の中で特にまだ選ばれたその指導者だと自負してきたと。それがこれ聞いてですね、我々のそれは見えないということなのかと、と言ったら、イエスは見えないということを知っておくのであれば罪なかったが、見えると言い張る、その固くなさが罪と残るということでですね、このようにして裁かれていくんだと。見えると言い張るものはこのように見えなくされると。でも本当に見えない人がですね、 これはみんな見えるようになると心から悔い改めたんですね。このことを実際に明らかにするために生まれつきの全盲の方がここで出てくるわけです。普遍的にここではですね、生まれつきの全盲の人だけじゃなくてありとあらゆる人が当てはまる真理のためにこのことが書かれてあるということなんですね。そういったこの見える見えない問題はいろんなところで出てくるし、ゲツセマネでもですね、もう一つだけ言っておけば、イエス様が必死で祈っておるのに弟子たちはみんな眠っていたと、起きなさいと言ってですね来た、みんな眠っていたと、また祈っておって、またもう一遍来てもまた眠っていると、あの場合も一人二人目覚ましてなかった、みんな眠っていたと、そのぐらいですね、神の民選ばれたものであっても本当に重要なことに対してはみんな眠ってる、見えない。だからそういう意味でクリスト者ものんびりしてたらですね、やはり選ばれた民であっても今日のところのように私のしもべほど見える見えないものがあろうかということが起こるというわけですね。見えるということはどういうことを知っているのに見ようとしないと、神様に聞こうとする、神様はおらないと思っているさ、それは聞かないんですけど、おると思って分かっているのに聞こうとしない。で、神様おるって分かって信仰を与えられたわけだから、当然神様と対話をする、祈ると、これも当然の当たり前のことなのにそれしないと、聞こえる世界があるのに聞こうとしない、見える世界があるのに見ようとしない、祈る世界があるのに祈ろうとしないので、もう何十年か前に孫友さんが何度か言ってたと思いますね。クリスチャンほど祈らないものはないんだとか言うんですね。なんか奇妙なこと言うなと思ったもんですね、初めて聞いた時は。これは祈ることを知ってるのに祈らない、一般の人はその神様知らないんだから祈らないところもまあまあ当たり前なんだけど、まあ、そういうふうに霊的に見るとですね、こういうと似た言い方ですね。神のためであるのに自分のことばっかり見ていると、そういうことで、私のしもべほど見ようとしないものがあるだろうかという神様の強い嘆きとまた警告があるということです。で、そういうふうに神様も絶えず、神様の方でも投げかかれるんだけど、それでもなお捨てないで来てくださるというですね、そこにこのイザヤ書の大きな神様の姿が表されておうとしているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。